皆さんおはようございます。昨日ですね、若者の、賛美がありました。賛美集会がコロナで延期になったんですけども、津田のメンバーだけ、ここで賛美をしてたんですね。で、私は後ろで参加してですね、すごく感動したことがあるんです。それは、まあ、子どもたちがこうね原曲歌ってるんですけれども、まあ、私はついていけないながらもついていきながら歌ってたんですね。で、後ろからこう感じたんです。まあ、この子たちちっちゃい時から知ってるなと思って、そして、まあ、賛美が上手くなったなっていうのもあるんですけれども、その感動じゃないんです。じゃなくて、一人一人こうね、問題のない人ってないじゃないですか。なんか子供って問題がないから元気に飛んで賛美してるって思いがちですけども、とんでもない、そうじゃない。それぞれの事情や境遇があります。でもね、私何を感動したかっていうと、この子たち賛美する方を選んでるんだなと思ったんです。すごい信仰の戦いをしてるんだなと思いました。私ですね、今週ねちょっと調子悪くなったんですよ。朝からねもう心臓がバクバクして、まあ、あんまりこう否定的な思いになってしまってね。で、まあ、その時にどちらを選ぶかですよね。それを認めて落ち込むのか、それとも神を賛美するかですよ。で、私は神様によって、恵みによって、またこのね子供たちのように神を賛美することができました。で、良いから賛美するんじゃないんですね。で、私このね数ヶ月ね、ちょっとね一つ分かったことがあるんですよ。それはですね、牧師先生の中にはですね、すっと牧師になった人って少なくてね、まあ、ものすごく罪が許されたっていうケースもありますけれども、多くの場合はねすごい試練の中でイエス様を体験されて献身された方が多いんです。でもあんまり証ししないんですね。ものすごい鬱の中から変えられたとかね、ものすごい病気の中から、救われたとかね、こう手足をこう、ね、切断しなくちゃいけない中でイエス様に出会ったとかいう人がいるんですけれども、そういう人に限って要するに人の弱さが、まあ、分かる人たちですよね。そういう人たちの、まあ、私自身がですね、まあ、噂じゃないかもしれませんけども、だいぶちょっと調子悪いでとかね、あるんだと思うんですよね。ごく一部の人しか言ってないんですけども、まあ、噂は言ってると思うんですね。で、そういう人たちから時々メールとかが来るんですよ。でもね、それがこの何とも言えない配慮があるんですね。それはね、ただね、自分たちのこうその地方の写真を送ってきてね、花が咲きましたとかね、雪が降ってます、それだけなんですよ。何も書いてないんです。最初はなんでだろうと思ったんですけれども、実は、まあ、その人たちの多分配慮だと思うんですよね。気を使わせないように元気にしてますかとかね。で、あ、やっぱりこう痛みを負って神様の愛や人の愛を感じた人っていうのは同じようにね、そのように変えられていくんだなということをちょっと思いました。まあ、私もこの経験を通してですね、まあ、今かなりだいぶもう本当に良くなってきてるんですけれども、皆さんの愛とね、そして多くの人の祈りと愛によって、なんか少しこう人間に戻ってきてるじゃないですけれども、大切なレッスンを神様が与えてくださっているような感じがします。で、今日はですね、子どもたちまだいますけれども、一人お明かしをしてもらいます。それは緑姉妹ですね。北谷緑姉妹、去年ですね9月フィンランドの方に行かれました。で、まあ、証の中にもあるんですけれども、まあ、解放の学びを受けてね変えられてきたっていう証なんですね。で、本当にいい意味で別人になって変えられました。で、先ほどの賛美の中にも、神様っていうのは本当に心を変えてくださる方です。そしてまた人を用いて変えてくださる方です。そして神様は本当に時を用いる方です。一番良い時に変えてくださるって言いますかね。で、昨日ですね、まあ、ジンさんがメッセージしてくれたんです。すごくいい賛美のメッセージでね、賛美はなぜするかっていうね。で、調子がいいからするわけじゃない。祈りが応えられたからハレルヤっていうのは誰でもできるんです。そうじゃないんです。理由があるんです。それは調子が良かろうが悪かろうが、イエス様が私たちのために救い主として十字架にかかって大きな救いを成し遂げてくださった。これが本当の理由なんです。これを忘れてしまうとですね、 本当に意味がないんですね。そして賛美をすると精霊が働き出し、霊が生き出して、そして神の御業を見るんだという、まあ、メッセージの要約ですけれども、まあ、本当にその通りだなと思いました。ですからこの中に今ね、すごい試練の中にいらっしゃる方います。自分のことであったり家族のことであったり、もう人間的には賛美なんか歌なんか歌えないという状況の中の方もいらっしゃいます。でも私は皆さんに勧めます。だから賛美する方、神様素晴らしいって、十字架なんかない素晴らしいって賛美する方を選んでほしいんです。そうすると神が働いて、そして栄光に変えられていきます。ぜひお勧めします。じゃあ緑ちゃんに証を最初にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ハレルヤ、主に感謝します。今週ですね、証をさせていただく前に祈りの中で聖霊様から語っていただいた御言葉を宣言して証しさせていただきたいと思います。愛歌のですね、3章22節から24節。主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。主こそ私の受ける分と私の魂は言い、私は主を待ち望む。本当に今日も主の慈しみが本当に朝ごとに新たにされたこと、そして憐れみが今この場所にあることを心から感謝して明かしさせていただきます。はい、ハレルヤ。主は今日も、良いお方で素晴らしい方であることを本当に感謝します。昨年の9月から3ヶ月間フィンランドに滞在し、検疫期間ですねを経てこちらの方に戻ってきました。ちょっとコロナ禍の状況のこともありまして、皆さんの前でご挨拶の方を控えさせていただいておりましたことをお許しください。私は、主の恵みによってフィンランドで解放の学びを受けることができ、学びを終えて1ヶ月ほど経ちましたが、日々解放が行われ、心の奥底から主への感謝があふれるようになりました。今日は解放の学びを通して私が主から受けた恵みを明かしさせていただきます。昨年3月に山口の大学を卒業し、4年ぶりに再び家族と生活をすることを主から導かれました。そしてその期間がこれから先もその場所にとどまるためのものではなくて、6ヶ月という限られた備えの期間であることを祈りや御言葉、そして予言の中で示されていました。その間すでに解放の学びを受けていた家族から話を聞いていましたが、解放という言葉にですねちょっとどこか引っかかりまして、かたくなに断ってました。そして香川に戻ってからちょうど半年後ですね、時が満ちこの場所を出る時が来たという聖霊様の言葉とともに、上からの平安の中で実家を出てフィンランドに導かれました。解放の学びを通して私が主から受けた大きな恵みは愛でした。主が私に備えてくださっている次の人生のステージに行くためには愛を回復させる必要があったのです。今まで自分がどれだけ多くの人に愛され祈られてきたのか、本当に多くの祈りを積まれてきたんだなということ、私が解放されたのは私の努力によるものではないんです。本当に神様が私の心の奥深い部分に触れてくださったからです。1ヨハネ4-6、私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。私はイエス様が私の罪のために十字架で死なれたこと、そしてよみがえり今も生きておられイエス様だけが私の救い主であると口で告白し、救われた時から神から出たものであったのに、神の愛を本当の意味で気づいていなかったのです。2テモテ1-7、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊です。主の全き愛が恐れを締め出してくださる。解放の学びを受ける前は主が私に与えられた方々の愛に臆病さと恐れを持ち、素直にその愛を受け取ることができない固くなな自分がいました。今回のこの解放の学びも今が時ではありませんと固くなに断っていました。しかし主が私のその心の中の硬い土を、その良い種が、その学びがまけるようにと半年間耕して備えてくださっていたのです。その結果、解放の学びを受けてみませんかという姉妹の言葉に、受けたいですと自分の でも驚くほどに自然に答えていたのです。今まで自分の力ではその回復できなかった愛の部分を主が取り扱ってくださいました。私は神の愛に盲目なものであったのです。主がそのことを気づかせ、私の目から泥を取り除いてくださいました。すると心の奥底から熱いものが込み上げてきて、神様への感謝の思いがあふれたのです。そして悔い改めました。すると本来の神の愛を受け取ったので、今まで自分を縛っていた恐れがなくなったのです。イザヤ 61-1、 主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知されるために。私はプライド、本当にその高慢さ、臆病さ、恐れの霊に本当に縛られていたんです。で、本当に主がこの上からの油注ぎですね、自分の力ではなくて油注ぎを通して私を自由にしてくださったのです。神様には神様のやり方があるということをこの学びでも学びましたが、本当にその通りだと感じます。しかし、そのことを学んで頭では理解していたつもりでいたのに、今まで祈りの中で、あ、神様って私に分かる方法で教えてください、語ってくださいっていうふうに、こう神様をコントロールする祈りを無意識にしていたことを、年明けに聖霊様から示されまして、悔い改め、で今は主の最善の時に主の方法でなされるようにと祈っています。今年1年はですね、日々の生活の中で何を食べるのか、まあ、飲むのか、何を見るのか、何を聞くのか、何を語るのか、何を学ぶのかを、次のシーズンに行くために、今私に主が訓練してくださってます。そして今年に入って何度も恐れるなというさまざまな御言葉を通して強く主に語られています。そのような主との深い交わりの中で、私はどんな状況に直面したとしても主に従うことを決めました。ダニエルのように、我が主をお話しください、あなたは私を力づけてくださいましたからと、主の励ましの中で立ち上がって前進するものとなります。主に従うことが私にとって一番の平安であり守りだからです。そして賛美感謝礼拝することを通して主に満たされ、私は日々解放され続けます。どうか本当に私が本当に弱いものです、本当にどんな状況にあっても、試練の中にあっても、本当にいつも主に従って、平安のうちに、もう前へ前へと、後ろを向くことなく、主と共に立ち上がって前進していくことができるようにお祈りいただけたら幸いです。本当にすべての栄光と誉れと力をイエス様にお返しして証を終わらせていただきます。ありがとうございました。